一章で見ましたように、神様は、人をご自身の形に似せて創造され、人を祝福し、産めよ増えよ地に満ちて地を従わせよと仰せになりました。文化命令と呼ばれるものをお与えになったわけです。神様は人が、すなわちアダムの子孫が地に増え広がり、被造物をご自身に代わって統治することを良しとされたわけです。けれども今人は神様に背き、罪に落ちました。そこでは産めよ増えよとの祝福の御言葉は、地の上に人の枠が広がることの悲惨を意味することになってしまいました。すでにそのことは見てまいりましたように、アダムの息子カインが弟アベルを殺したことに現れておりましたし、カインの子孫であるレメクの再現のない復讐の歌にも現れていたわけです。アダムとツラよ我が声を聞け、レメクの妻たちよ我が言葉に耳を傾けよ、私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。アダムは自分が神のようになれるというサタンの誘惑により神に背きました。アダムの子孫もまた生まれながらに自分が絶対者となりたいという願望を宿しています。したがってもう神の言葉に聞き従おうとせず、自分の計りに従って思うままに生きるようになった。その人間は、自分の思うままに生きようとしているこの人間は、生まれながらに罪の中にあります。ですから人の思い計ることは常に悪い。それゆえ地上に悪が広がっていくことは当然の進み行きでありました。6章2節の神の子らとは、神に作られたもの、すなわち人間ということであると思いますが、彼らは神の子ではあっても、もう神の言葉に聞き従おうとしません。彼らが人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ妻にしたとありますが、それは2章24節にあったような、神様に祝福された結婚のあり方を踏み外したものでありました。また4節のネフィリムとは、特別に体格の良い種族、家系の人々のことを言ったものと思われますが、ただ体の大きな家系の人々ということにとどまらず、例えば超人という言葉などを連想させます。19世紀ドイツの哲学者ニーチェは、神は死んだという有名な言葉を残しました。神は死んだ、神は弱い人間が作り出した幻想に過ぎない、神を信じるなどというのは弱者のすることであって、時代遅れでもある。これからは人間が神に頼るということをやめ、神から自立をして自分の力で生きていかなければならない。さらにこれからの時代は弱い人間は必要ない、特に優れた力と知恵を持つ人間、超人たちが世界を支配していかなければならない、そのようにニーチェは訴えました。こうした思想が、例えばヒトラーもナチスなどにも受け継がれたと見ることができるわけです。この超人こそネフィリムではないかと思われます。神に背き、信仰を捨て、自分の力と知恵に全幅の信頼を置く人々です。しかし地上にこのような人々が増え広がった結果どうであったのか。12節、神は地をご覧になった、見よ、それは堕落し、すべて憎なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。このように地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、神は6節、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。そして7節、主は言われた、私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう、人だけでなく家畜も這う者も空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。 ここで神様が天地を作られたことを後悔されたというのはどのような意味でしょうか。神は後悔される方なのでしょうか。もし神様が天地創造を後悔されたのだとすれば、神様はご自分のなさったことを間違いであったと認めることになって、そうすると神であっても間違いを犯すということになるのではないか、そういう問いも生まれてくるわけです。ここではこの御言葉は心を痛められたというふうに解釈をしておきたいと思います。神は人間が罪に落ち、人の枠が増え広がることに心を痛められた。ご自分の形に似せて作られた愛する人間がご自分の懐を離れて悪に染まってしまった事実に心を痛められた。さらにこの罪の人類をご自身の義のゆえに、ご自身の御手をもって打たなければならない、つまり洪水によって滅ぼし尽くさなければならない、このことに心を痛められたのです。付け加えて言いますなら、神様が地に送りたもうた 大洪水は、ただ人類を滅ぼすという、滅ぼし尽くすというものだけのものではなく、地もろとも滅ぼすものでした。つまり神様が作られたすべての被造物も滅ぼされる、地上から消し去られる。これは創造の冠、神の代理として地を治めるものであった人間の、その罪の影響がどれほど深刻なものであったのかということがわかります。それは全被造物、被造界にまで影響を及ぼすものであったわけです。そしてここで誤解をしないようにしたいのですが、神様は決して天地創造の御業そのものを後悔されて、これそのものをなかったことにしようとされたのではなかったわけです。この大洪水は天地創造を水泡に久しめるためのものではなかった。そうではなくて、ここまで深く地を犯してしまった罪を根こそぎにして、世界と人類の歴史を新しく始めるための大手術をなさった。そのことは神様がノアと彼の家族と洪水から救い、なお地上に生きながらえさせることのために箱舟によって守られたことから分かります。ノアたちが生き延びたということは、天地創造そのものがなかったことにされたということではなかったということの証明であります。確かに洪水は神の審判でありましたが、この神の審判は同時に神の恵みをも示すものでした。ノアとその家族とすべて肉なるもの二つずつを救おうとされたことに、神の恵みと憐れみとが表されたわけです。さて八節に、ノアは主の好意を得たとあります。悪を欲しいままにしている人類にあって、ノアは主の御心にかなっていたわけです。九節、これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。五章のアダムの系図の中で特にエノクという人に注目をしました。五章23節、エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。エノクが神と共に歩んだとあるように、ここではノアは神と共に歩んだとあります。神様は彼の信仰をお喜びになったわけです。そして彼の信仰は御言葉に従って箱舟を作ったというところに現れています。ノアは神様の語りかけを聞いて、神様がこれからなさろうとすることを悟り、神様が自分に作るように命じておられるその箱舟が洪水の裁きから自分たちを救い、そこに神様の屈しい御心が表されることも理解して箱舟を作ります。長さが135メートル、幅が 22.5 メートル、高さが 13.5 メートル、 という巨大な箱舟です。もっとも彼と彼の家族と地のすべての生き物が一対ずつ、清い動物と鳥は七対ずつ、それと箱舟にいるほぼ一年ほどの間の食料を積み込むことを考えるなら、これくらいの大きさがなければならなかったのかもしれません。大切なことは、ノアは海辺で箱舟を作ったのではなくて、青空の下で箱舟を作ったということです。青天井の下で来る日も来る日も、神様が命じられた通り巨大な箱舟を作り続けた。もちろん彼の周囲の人々は、まもなく神の洪水の裁きが自分たちに臨むなどということは考えもしませんでした。相変わらず飲み食いや戯れに時間を費やしていました。彼らはおそらくノアの振る舞いを見て、常軌を逸している狂気の沙汰であると感じ、あるいは指を指して彼を嘲笑ったに違いないです。けれども神の御言葉こそが真実であります。いついかなる時にも神と共に歩むということ、この世の目にどのように映ろうとも御言葉に忠実に生き抜くということ、このことによって人は命を得る、または神の御国を明かしする。これはノアの信仰ということを現代の教会もまた受け継ぎ明かししていくということが求められるということであろうと思います。この世がどのように計ろうとも、神の言葉が真実であって、神の言葉に従うということが人間の本分であります。祈ります。主なる神様、ただあなたの御言葉に従おうとした信仰者の信仰を見ることを許されて感謝をいたします。教会もこの世の価値観に取り囲まれており、また歴史の中でさまざまな出来事に遭遇します。しかしそうした中で目覚めてやることができますように、どうかあなたの御言葉こそ真実であって、あなたの御言葉に従うことが私たちの技であるということをいつも心に刻んで歩むことができるよう導いてください。世の計りではなく、あなたの計りによって全ての事柄を計っていく信仰の眼差しを備えることができるようどうか導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。